デボーション TV をご覧の皆様、おはようございます。京都中央チャペル牧師の今井直樹です。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで。私たちの信じる神様は良いお方で、私たちに良いことをしてくださる素晴らしい神様です。今朝もその神様からの御言葉をいただいてまいりましょう。今朝の聖書箇所は、第一列王記の22章41節から53節です。本日の次第はなすべきことです。それではまず御言葉を聞いてまいりましょう。
列王記上22章41節から53節。朝の子ヨシャパテはイスラエルの王アハブの第4年にユダの王となった。ヨシャパテは王となった時35歳であったが、エルサレムで25年世を治めた。その母の名はアズバといい、シルヒの娘であった。ヨシャパテは父、アサのすべての道に歩み、それを離れることなく、主の目にかなうことをした。ただし、高きところは覗かなかったので、民はなお高きところで犠牲を捧げ、香を焚いた。彼は父、朝の世になお残っていた神殿男性たちを国のうちから追い払った。アハブの子、アハジアはユダの王、ヨシャパテの第17年にサマリアでイスラエルの王となり、2年イスラエルを治めた。彼は主の目の前に悪を行い、その父の道とその母の道、およびかのイスラエルに罪を犯させたネバテの子、ヤラベアムの道に歩み、バールに仕えて、それを拝み、イスラエルの神、主を怒らせた。すべて彼の父がした通りであった。
今回の箇所には、ユダの王ヨシャパテと、イスラエルの王アハズヤの業績についてまとめられています。ヨシャパテは父王であるアサに習ってですね、神様に従う道を歩み、ね、お父さんのできなかった事柄を実践していきました。まあ、誠の神様を礼拝し、誠の神様を本当に、崇める、ね。そのような姿勢というものを自ら取り、そしてそれを民衆にもするようにと、命じていきましたし、また、その当時あった神殿男性と言われるようなそういった行いも取りやめるようにとしたわけでございますね。一方でイスラエルの王は、まあ、アハズヤは父親である王様アハブと同じ道を歩んでしまって、誠の神様に従わずですね、ヨシャパテとは違って従わずですね、異教の神々に従い偶像礼拝をし、悪を行ったというふうに聖書は記しているわけですね。そして、まあその結果どうなったかというと、ヨシャパテの方はその統治が25年にも渡ったのに比べて、アハズヤの方はたった2年であったと、ね。まあ、2年で、ですね、交代する王様から引きずり下ろされるというような、そのような目にあったというわけですね。つまり、彼らは、本当に神様に従った、正しい歩みをしたヨシャパテは、25年間も統治するという恵みに預かりましたが、一方でアハズヤは、悪の道に入ったものはですね、2年間しか治めることができなかった、そのような結果というものが出たわけでございます。今日、しっかりとこの箇所から覚えたいことは何かというと、本当に私たちが神様から与えられているなすべきことや役割というものを本当に忠実に守っていこう。それをコツコツと成していこうということでございます。人はいろいろ言うかもしれない。人はいろんな評価を下すでしょう。あなたに対して。しかし、そういったものに左右されず、私たちは神様から与えられた役割や、神様から与えられた仕事や、神様から与えられた様々な奉仕や使命というものに、本当に、邁進していく。こんなことが一体何になるんだろうかとかですね。また、本当に、私のことをみんな見ているんだろうかとね。で、評価してくれるんだろうかとはね、そんなことに左右されるのではなくて、ね、 誰が見てなくても、神様はちゃんとあなたのことを見ていらっしゃいますから、本当にあなたが忠実に神様の前に歩んでいることを、本当にご覧になっていますので、私たちはちゃんと、それに応えて、神様から託されている、本当にそのなすべきことというものを、愚直に、コツコツと、何があってもやめないで続けていただくものとなろうではありませんか。ね、コツコツと積み重ねていくことが大切です。キリスト者として、本当にそれはどのようなことかなということをいろいろ考えますと、やはりそれは一つは信仰の型を身につけていくことではないか。ね、信仰の新しい習慣。つまり、私たちは、イエス・キリストの洗礼を受けて、新しい命をいただいて、新しい人として歩み出すわけでございますけれども、そこで、本当に何をなすべきかということ、それは、新しい生き方を実践していくということでございますね。何か、信仰する、ね、そうすると、あれをしちゃいけない、これをしちゃいけない、ああしろ、こうしろってね、いろいろ言われる、ね、それが何か堅苦しいというふうにね、思われるかもしれませんが、決してそうではありません。聖書にありますね。新しい葡萄酒は、新しい皮袋に入れるべきだ。ね、でそうしないと、古い皮袋に新しい葡萄酒を入れると、その成長に耐えられなくて、発酵してですね、皮袋が破れてしまうという、ね、そして葡萄酒も飲めなくなってしまうということがあるだろうというわけですね。そう、同じように私たちも、新しい命をいただいていながら、救われる前と同じ生活習慣や、あり方や考え方で生活をしていると、本当にそれが、本当に窮屈になってしまって、苦しくなってしまって、しんどくなってしまう。ね、まあ、クリスチャンになって、生活をして、新しい命をいただいて生きているのにかかわらず、しんどいとか苦しいとか大変だというおっしゃる方が時々いらっしゃいますが、それは、今までと同じ生活習慣、今までと同じようなやり方で生きているからに他なりません。そうではなくて、私たちはやはり新しい皮袋、新しい生活習慣、新しい生き方というものを身につけていくことが大切です。そんなことできるんでしょうか？大丈夫です。新しい習慣ですから、必ず身につけることができます。そのような信仰者としての基本の型というものをまずね、しっかりと私たち積み重ねていくものとなろうではありませんか。それが本当に私たちの新しい命が十分に成長していくために必要なことだからです。信仰の型というものを身につけましょう。まあ、信仰の型っていうのはどういうものがあるでしょうか。まあ、いろいろあると思いますが、私がおすすめするのは、まず毎日のデボーションです。毎日デボーションするんですかって、今までそんなことしてなかったので、でもそうでしょうね。してなかったと思います。でも、私たちクリスチャンになったんですから、本当にこの毎日のデボーション、毎日神様から本当に言葉をいただいて、御言葉をいただいて、一日をスタートするという生活習慣を身につけましょう。起きてすぐテレビをつけるとかね、新聞を見るとか、そういったことではなくて、まず聖書を開いて、神様からのお言葉をいただく。まあ、今は便利ですよね。こうやって、デボーション TV っていうのがあって、ちゃんと毎朝毎朝ね、ちゃんとその日の御言葉というものが与えられているわけでございますから、身につけやすいですよね。動画を見ればいいわけでございます。それも1時間も2時間も創生言ってるわけじゃなくて、10分、20分の話でございますから、今までそういうことをしたことがなくても、ね、そういった時間を取ることはできるのではないでしょうか。ね、ぜひ毎日のデボーション。信仰の方として身につけていただきたいと思いますし、そして、次に毎週の礼拝ですね。それぞれ所属しておられる教会の礼拝に毎週、忠実に集うものとなりましょう。そして毎月の、献金、11献金と言ったり、決定献金と言ったりすると思いますけれども、この献金を捧げることも大切です。ね。なぜなら、まあ、一つ一つの事柄についてはまた、それぞれの教会での教えがあると思いますけれども、それが信仰の型ですよね。本当に私たちの信仰を強め、クリスチャンとしての成長を促していく、型となるものでございますから、本当にこれをね、コツコツと積み重ねていくものとなりましょう。大切なことは、うまくいかなくても、できない日があっても気にしないということです。ね、毎日デボーションしないといけない。あ、でも今日はできなかったとかね。あ、今日礼拝、サボってしまったとかね。あ、今月11献金できなかった。あ、私はもうダメな信仰者だとですね、自分を責めるのではなくて、 で、神様ごめんなさいしたらですね、あ、じゃあ次はちゃんとやって、また始める。で、また始める。で、失敗したからもうダメだ、やめるんじゃなくて、で、失敗してもまた立ち上がって始めればいいわけでございまして、そのように信仰の型というものをしっかりと身につけていくことが、私たちが成長していくため、私たちが祝福された人生を送るためには必要な事柄です。ね、毎日のデボーション、ね。ぜひデボーション TV を活用しましょう。毎週の礼拝。ね、本当に信仰は一人でするものではありません。愛する兄弟姉妹と共に、教会と共に、成長していく、ね、歩んでいくものでございますし、そして毎月の献金、11献金、決定献金、本当に経済的なところにおいても教会を支え、またこの11献金をすることによって私たちもまた神様から祝福をいただくことができる神第一の姿勢をですね、ぜひ身につけていっていただきたいと思います。本当にこういったコツコツしていく。まあ、そして、まあね、成長していく中で、まあ、どんどん、この信仰の方をね、広げていっていただきたいと思いますし、まあ、デボーションであればですね、毎日、デボーション TV だけだったのを、自分で聖書を読んだりというふうに深めていってもいいでしょうし、礼拝に、ね、毎週の礼拝、今まではただ単に出席していただけだったけれども、ね、成長していく中で、今度は礼拝を支える、ね、奉仕をしていく、ね、そういった働きをしていく、ね、また、礼拝、毎週の礼拝だけではなくて、平日にある祈祷会や、ね、そういったものに参加していく、教会のイベントに参加していくということもできるでありましょうし、捧げ物に対しても、11献金だけじゃなくて、10分の10分の3献金をしても別にいいわけでございますよね。感謝献金をしていいわけでございますから、そうやって広げていくことが可能でございますね。そうやって祝福されて成長していく中で、神様の御業というものを私たちはどんどん体験していくことができる。まあ、私の教会にいらっしゃる姉妹で、長年信仰を忠実に守ってこられる方がいらっしゃいます、ね。本当に毎週の礼拝に集い、そして、デボーションし、また教会の奉仕、特に教会学校の奉仕にですね、任命されて、そして重荷を持って、ね、ずっと続けていらっしゃる、ね。何十年と続けていらっしゃる方がいらっしゃいます。ね、周りはどんどん辞めていく。ね、学生の時はできたけれども、社会人になったらちょっと忙しくて、ね、できないとかね。まあそういった中で、途中で辞められる方もいる中で、この方はね、本当に神様から与えられた使命だ、役割だ、ね、受け止めてね、忠実にコツコツと、ね、人に何と言われると、事情が変わろうと、ね、本当に続けていらっしゃったのでございますね。そうすると、どうなったかというと、本当に神様が、本当に祝福と言いましょうか。まあ、この方はずっと結婚したいという思いを持っておられて、あなたの正しい相手を与えてください、パートナーを与えてくださいってね、祈りをずっと捧げてこられたわけでございますが、なんと38年間祈り続け、そして元に最高のパートナーをですね、与えられて、で今幸せな結婚生活を送っていらっしゃるのです。もちろん、その、結婚できたということについてはいろいろな努力や頑張りや、またね、神様のご計画というものがあったと思いますが、でも私はそこでね、本当にこの方が忠実に、コツコツと、ね、本当に神様の前に歩んでこられた、その歩みが、この祝福を本当に引き出している。そのように感じたのでございますね。あ、神様は確かに真面目にコツコツ、目立たないけれども、あんまり人から評価されることはないかもしれないけれども、神様の前に仕えていらっしゃる方を、信仰生活を真面目に過ごしておられる方に、誠実になされている方に、必ず神様は答えてくださるんだ。祝福せずにはおられないんだ。なぜなら神様も誠実なお方だからですね。そう、私たちも本当にクリスチャンとして、神様の祝福を本当に十分いただきたいものでありますから、本当にこのような誠実さ、ね、なすべきことをコツコツと黙々と果たしていく、ね。まあ時には派手な目立つ働きというものに憧れたり、そういったものがいいなという思いがあるかもしれませんが、またそういった働きをしている方を羨ましく思うこともあるかもしれませんが、でも神様はちゃんと見ておられます。ね、目立たなくても。ね、人から、本当に、あまり評価されることはなかったとしても、神様はちゃんと見てくださっていて、 当に信仰を積み重ねていらっしゃる方に、本当に大きな祝福をちゃんと報いとして与えてくださるのでございます。さあ、今日も神様から与えられている祝福、ね、なすべきこと、役割、奉仕、ね、様々な信仰の方、ね、ありますけれども、忠実に続けていくものとなのではありませんか。神様の前に誠実な歩みをしてまいりましょう。ね、神様は、そういったあなたをちゃんと見ておられて、そういったあなたをですね、祝福せずにはおられないのでございますから。ね、今日も神様から与えられた役割、奉仕、様々な働きを、本当に全力で、出していくものとなりましょう。そして、神様からの豊かな祝福をいただく人生を歩んでいただきたいと思います。一言お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を挙げて心から感謝します。今日もこうして、寝坊を通して神様のお言葉をいただけたことをありがとうございます。どうか私たちクリスチャンとして、なすべきことをしっかりと果たしていくことができますように、主をどうぞ助けてください。いろんな事柄があります。奉仕があります。役割があります。仕事があります。いろんなボランティアあります。主をどうぞそれら一つずつ神様から与えられたものであるということをしっかりと受け止めて、コツコツと人から、人が見てようと見てまいると、全力を尽くして、誠実に成していくものとしてくださいますようにお願いをいたします。そして、本当神様が本当にお一人お一人の、そのような働きをしっかりと見てくださっていて、本当にそれに豊かに報いてくださいます。私たちは働き以上に神様の祝福がお一人お一人の上に注がれますようにお願いをいたします。今日も一日、与えられた命をしっかりと大切に使うことができますように、信じて、主イエスキリストの尊い御名によって祝福をお祈りいたします。アーメン。では、それでは今日も神様の特別な守りと格別な祝福が皆さんの目に豊かにありますように。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。